DSL のゆるくだらだら行かせて。先日、週刊プロレスで東京03の豊本さんのコラムで取り上げていただきました。この場を借りて改めてお礼を申し上げます。今回のゲストは RAW の SG ワンダー選手です。RAW とは草プロレス団体で、東方も休業以前に何度か参戦したことのある縁のある団体です。では、SG ワンダー選手をゲストに招いてお送りします。今回のゲストは、12月26日、東海プロレスの赤い道 の, あのマッチョマイケル選手と、あと SG ワンダー選手と、まあ、一緒なんですけれど、ということで、まあ、ゲストは SG ワンダー選手、であとあの、マッチョマイケル選手にも、まあ、参加していただくという形で、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、まあ、まず今回の、まあ、メインゲストは SG ワンダー選手ということで、まずその SG ワンダーさんが所属しているあの RAW ですね、
はい、
まあ、サプライズ団体ということなんですけれど、
はい、
まずそちらに関してお伺いします。
はい、もう何でも。
はい、はいはい、じゃあまずあのそうですね、 RAW の所属選手っていうのは、
はい、
あのどんな選手がいらっしゃるでしょうか。
はい、今所属している選手は、
はい、
エースのヤマト、
はい、
ユーキロバート川口、
はい、
大五郎、格闘技やってる大五郎、
はい、
そして、まあ、所属というか、まあ、敗因主義者指名選手、
はい、
そして私、スジワンダー、
はい、
ケンター・デラックス、
はい、
サガット、
はい、
リバーサル・サワ、
はい、
そして今度、来年正式デビューします、
はい、
デッドアラートの中のそういったメンツですね。
大体総勢10名ぐらいですね。
そうですね、10名ぐらいですね。まあ、ちょっと去年、はい、堀口祐介選手として今、はい、プロで活躍されている選手だったりとか、
はい、
福岡のノンスタイレスリーでダブルで活躍している、
はい、
駅丸ダビオさんとか、
はい、
あの辺がちょっと抜けちゃったりして、
なるほど、
あのあれなんですが、まあ、今日にかけて、
はい、
人が何人もデビューしてくれたんで、まあ、大体10人くらいですね。
まあ、陣容が若干変わったけれど、まあ、結構新人選手も入ってという
。おかげさまで。
なるほど。はい、で、まあ、それ以外にも、その、他団体の参戦選手とかっていらっしゃることなんですけど、そういうよく参戦してる選手とかっていうのは、どんな選手がいらっしゃるんですか。
まあ、とりあえず、まあ、うちの、まあ、はい、僕はもう半所属だと思ってるんですけども、マッチョマイケルズ、セクシーマイトガイ。
ありがとうございます。
あ、なるほど。
はい、はい、本当にお世話になってます。
あと、まあ大体、まあ今、交流を継続的にしているのが、
はい、
NKW さんと、
はい、
WIN さん、
はい、
まあ、秋葉原プロレスさん、
はい、
あと、まあ、リンクスさん、
はい、
まあ、この辺から大体、まあ、平均に3人を、
なるほど、
カードによって借りてきて、
あ、まあ、
組めるというような感じですね。
なるほど。基本的には、まあ、純潔で興行を受けるけど、まあ、そういうゲストとして2、3人、そういう同じサプライズ、アマチュアプロレス選手を呼ぶ。
純潔でやってしまうとちょうど10人ぐらいなんで、
はい、
シングルマッチだけ4、5試合になっちゃうので、
なるほど、
まあ、ちょっとやっぱ純潔でやるにあとやっぱりもう2人ぐらい欲しいなとは、
なるほど、
もうマッチョさんはショックアウト会です。
ありがとうございます。マッチョ選手は RAW。
もう半ショックアウト会。
ありがとうございます。半っていうのは半分ですね。
半分ですね。
まあ、いろいろとちょっと、純正の所属になると、いろいろと出られなくなる団体がありますので、
はい。はい、それ言っちゃっていいんですか。
いや、それは、はい、カットしてください。
いやいやいや。
はい。
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 はい。はい。はい。はい。
はい。
で、大体、興行ペースっていうのはどれぐらいなんですか。
ですね、大体、
はい、
まあ、来年の RW で、はい、まあ、後で話させていただくんですが、
はい。
10周年を迎えるんですが、
はい。
大体、ここ、4年ぐらいは、年3回ペース。
年3回
で、で、今年はちょっとですね、
はい、
多くて年4回、
やってい
ただきました。
ああ、なるほど。で、開催場所は、
おなじみ、板橋区厚沢武道場でございます。
はい。いわゆる、本当に普通の柔道場ですね。
柔道場の畳の上で、
はい。
畳プロレスと揶揄されている、ね。
いやいやいや、
あれでもでございます。
でも、それがもうなんか草プロレスの代名詞みたいな
感じ
がありますよね。
そうですね、畳でやるメリットって、
はい、
普通のリングと違って、お客さんと、はい、
ああ、そうですね。
投げ技の衝撃とかがですね、
変
わるんです
よ。そうですよね。
それはお客さんには受けてるんじゃないか
な。なるほど。あ、
はい、
畳の魅力、リングとは違う魅力があるってことですね。
はい、さすがですね。そういうのもよく言えばそうですよね。
はい。なるほど。で、まあ、そういった、まあ、RAW さんの紹介をしていただいたんですけど、
はい、
その中で、まあ、中心選手として、まあ、活躍されている、まあ、SG、ま
んな選手についてお伺いしたいんですけれど、はい、まずはそうですね、まあ、RAW さん以外でその関わった工業とかっていうのがあると思うんですけど、
はいはいはい、
どんなところに出られてるんですか。
僕自体はそんなに、
はい、
氷は広くなくて、
あ、
今言った付き合ってるですね、
はい、
あの NKW さんに出させていただいたり、
はい、
あの教育大会の WIN さんに出させていただいたり、
はい、
まあ、あのその選手絡みの自主工業なのか、
なるほど、
なんかそういうのに、まあ、ちょくちょく出させていただいてるぐらいですね。
そうですね、結構選手がやっぱり自主工業とか、そういうそれに近い形で工業ってされてるイメージありますよね。
そうですね。
そうです
ね。
なるほど。まあ、そういうマンダー選手なんですけど、その中で、
はい、
その印象に残った工業とか、アメが思い出に残るような試合っていうのはありますかね。
印象に残る試合ですか。
はい。
そうですね。まあ、直近なんですけど、
はい、
先々週行われました、
RW
ポリム18。
はい。
これはまあ、工業として RW ってすごく、
はい、
うまくいって、客入り、お客さんも一緒に入ってくれて、非常にコンセプトとしてます。まあ、僕がメインでやったんですけど、
はい、
まあ、メインから最初から最後まで盛り上がって、非常に、
は
い、あとまあ、
はい、
基本的にうちのエースと今と、ナソルさんご存知の通り、
はい、
非常に怖いんで、本気でフルスイングでみんなしてくるおかげで、その人に一生この人とはやらないなって思ってた人とかシングルでやれて、
はい、
まあ、メインで締められたんで、よかったなと。
山田選手はやっぱそういう、なんか割と躊躇の立ったが、まあ、魅力というか、そういう選手
で、お分かりでしょ。
あれですよね。だから、そういう、なんかどういう試合になったか、まあ、僕は見てないんでね。
まあ、ただ、はい、山田も見てはもう、
はい、
僕なんかよりも、
そう、ナソルさんの方が、いやいやいや、マンデさんの方
が多分詳しいと思う。いや、僕は1回しか山田さんとは試合したことないです。当たったですけど、はい。
なるほど。
試合に来てないのにって、なぜかトラソルさんの話題出てきましたからね、試合中に。
やっぱり、
いや、トラソル死ねと言ってました。
いや、嫌い嫌いを本当に好きで落ちてるやつで。
まあ、よくね、好きな反対は嫌いじゃなくて無関心とか言いますが、
そう
ですね。何も大事にっていう意見は、
はい。
まあ、肯定的に解釈したいと思います。はい、では次はその、まあ、リスニーワンダー選手について、
はい、
掘り下げていきたいと思うんですけど、
掘られちゃうんです
ね、はい、とかまを掘ってしまいますかもしれないですけど、
ね、
はい、まずその、プロレスを始めたきっかけっていうのはどういったところになるんですか。
はい、僕ら実はプロレスを初めて見たのが、
はい、
非常に遅くて、
はい、
5年前なんですよ。
ああ、
へえ、僕今30なんですけど、
はい、
それまで全然格闘技とかプロレスに興味なくて、たまたま、
はい、
友達に連れて行かれた大日本プロレスのですね、
はい、大日本プロレス、
プロレスに行く
のは、
これをちょっと連続で行きましたところ、まあ、2つではフェットバウト級の試合をたまたま当たりまして、この中にこんな面白いものがあるのかと。
なるほど。
それまで四、
はい、
天王さえ言えなかったんです
よ。
四天王、
はい、
四天王30しかやらなかった僕がですね、
はい、
それからもう急激に、それこそ、その半年後には、
はい、
大阪にはファックという団体があるという
なるほど、
掘り下げる膨大になってまして、
ファ
ックという団体にはドラゴンソルジャーローという選手がいるということを。
お前知ってたんですか。
いや、それで当時はドラゴンソルさんのことは知らなくて
なるほど、
あれでも入ってきてからみ
たいな、はい、
あ、そうだったね。それで、はい、初めたのが2008年に入ってから、
はい、
ちょうど3年目なんですけど。
あ、そうなんですか。
まあ、インターネットで検索してたら、
はい、
まあ、初めてプロレスやってる団体があると、
はい、
で、なんかプロレスやるんで、まあ、ちょっと当時もう27歳かな、
はい、
になってたので、まあ、今から本格的に始めるのはあれだけども、
はい、
まあ、社会人プロレスだっていうんで、
はい、
まあ、これなら始めてみようかと。
なるほど。
っていうので、もう叩きました。
じゃあ、まあ、そこで、あれなんですけど、RAW の
方
を叩いて、
はい、
デビューまで苦労とかされたりはしたんですか。
デビューまでのプロみたいなものは、
そ
こには、まあ練習にそれぞれ出て基本を覚え、基本のまあ練習して、
はい、
まあ言ったら RAW 割と、まずはどっちかというと試合で覚えろというような形なんで、デビューしたんですが、まあ、
はい、
デビュー戦自体は、
はい、
まあ、堀口雄介選手とやったんですが、
はい、
まあちょっと、新人に堀口選手当てるのはさすがに得意じゃないかと今の僕は思うんですが、
はい、
まあ、刺さってるもんですよね。
あ、そうですね。
ひどいもんでした。
あ
な
か僕なんか見てるとそういう結構ある時期にやっぱ独特のそういう、まあ、言葉では説明しづらいんですけど、そういういわゆるそのまあ僕はワンダーワールドって呼んでるんですけど、やっぱワンダー選手の作り上げる世界観みたいな明らかに他の選手と違うものがあるじゃないですか。どういうのに目覚めたなんかきっかけみたいなのがあったんですか。
まあ、おっしゃる通りですね、あの、はい、それでデビューしてから、
はい、
1年ぐらいはずっとですね、はい、本当に第1試合しか出れなくて、で試合内容も正直、全然もう分からないような、
はい、
試合の中身だったので、本当に一緒に悩んでまして、
は
い、でそんな時にですね、
はい、
まあ、ドラゴンソルジャーローズという、フェインパフォーマーがいまして、やりたい放題やってるのを見て、お客さんが湧いてるのを見て、
はい、
見てですね、
はい、
もうどうせ真面目にやってもお客が湧かないんだったら、
はい、
もうやっぱりその時はですね、はい、こうやらなきゃいけないっていうのに結構こだわっちゃってて、
まあ、特に新人の頃やっぱりそういう、
ね、そう
新人のプロレスでこう葛藤があってそこにやっぱり乗っ取ろうとしましたよ。
で私、はい、一時結構体も大きいじゃないですか。
大きいですね。
100
キロ超えてます
ね。100キロ、まあ100キロあるかないかぐらいなん
ですけど、
はい、まあ、その中でどうしても、まあ、パワーファイターでやらなきゃいけないんじゃないかとか、はい、でもう全然、きれいじゃない、
はい、
ダイビングボディープレスとか、
はい、
ボディープレスとか、
はい、
アタックとか、
はい、
そういう大型選手の技とか、
はい、
やったりして、全然、ただ全然もう合ってなくて、
はい、
でまあ、それで、もうこんなんだったらもうやりたい放題やろうかって思い出したらだんだんちょっと、
はい、
よく、まあ、評価させていただくようにな
ってきた。そうですよね、はい、なんかやっぱりそういう RW って割と個性の強い選手が多いじゃないですか、その中でもやっぱりひときわ期待は
話していきましたね。
まあ影響も、一緒に紹介して、正直僕なんかも加えたかなっていう、
ちょっとね、
はい、
初めてのところで、
はい、
ワンダーワールドとか僕のいつもの試合を展開にしちゃったらなんかちょっとちょっと戸惑ったところ
もやりすぎちゃった
んですけど、
まあでもね、サマ選手やりすぎるくらいがちょうどいいとおっしゃって ました
ね。いや、やりすぎくらいがちょうどいい。
そうですね、
いい声で言いましたね。
はい、SG ワンダー選手をゲストに招いてお送りしました。今回はRAW の話に終始しましたが、長くなったので2回にしました。次回は SG ワンダー選手のプロレス感や DSL の印象などをお聞きしました。なお、今回も車中で収録したため雑音が多く聞き取りづらいことをお詫び申し上げます。後編は今週末にもアップする予定です。